今年に入ってですね、牧会カウンセリングということでメッセージをさせていただいております。牧会カウンセリングというのは先週もお語りしたと思いますけれど、自分たちがカウンセリングされる、また誰かにカウンセリングをするという、そのような状況の中で私たちがぜひ学ばなければならない内容だと思っております。まず聖書を開けていきたいと思いますけれど、ルカによる福音書の17章の3節から4節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方は自分で注意していなさい。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら彼をいさめなさい。そして悔い改めたなら許してやりなさい。もしあなたに対して1日に7度罪を犯し、そして7度悔い改めますと言ってあなたのところへ帰ってくれば許してやるがよい。アメン。今日はこのところから許しということについて共に恵みを分かち合いたいと思っております。今年に入って牧会カウンセリングということの中で、罪について、また怒りについて、苦みについて、拒絶感についてお語りしていきました。これらのことに共通すること、それは第一に神様に対して悔い改めなければならないということです。もし私たちが苦みを持ってしまった時、怒りを持ってしまった時、また拒絶してしまった時、またされて嫌な思いをした時、まず第一に神様に告白し悔い改めなければならないということ、そして第二には自分を傷つけた、または許しがたいような行為をした人を許すということ、この二つのことが必ず伴ってきます。人だけではない、神だけでもない、私たちはこの2つのことをしなければならないんですよね。もし神様に対する悔い改めはしたけれど、人に対しては許していないというならば、それは神様に対して負い目があると言わなければいけない。反対に、人に対しては許すことができたとしても、なぜこんなことをされるんだろうというような思いを神様に持つ、いわゆる苦々しい思いを持つということは、聖書は罪であると語っています。今日は結婚祝福式がこのメッセージの後ですねありますけれど、結婚式の中でよく語られる言葉、それは愛ですよね。もちろん愛は大事です。でもその愛を証明してくださいよって、私はあなたを愛しています、私もあなたを愛しています、いくらでも語ることはできるし、いくらでも伝えることはできるでしょう。でもその愛をどのようにして証明するんですか。ある人はその人の誠実さじゃないんですか。またある人は正直さじゃないんですか、という人もいるかもしれない。でも愛を証明するときに最も重要なもの、それは許しということであります。いくら正直であっても、いくら誠実であっても、愛と許しを切り離すことはできない。私はあなたを愛していますということは、私はあなたを許し続けますということの意味です。私はあなたを受け入れますよ、私はあなたを愛していますということは、私はあなたを許しますということです。そこには条件もない、何もない。神はそのように語っておられるのであります。難しいですよね、本当に難しいです。いずれにしてもですね、私たちは生涯の中で一度や二度ならず三度四度人から傷を受けるというような経験をするでしょうか。多くの人々からですね、誤解や傷を受けたり苦しんだり悩んだりという状況を経験してきた方々もおられると思います。いや、過去のことじゃなくて今がまさにそうなんですよ、苦しいんですよ、辛いんですよ、本当に悲しいんですよ、という人もおられるかもしれないけれど、でも同じ経験をしたとしても、それに対する対処法の違いでその人生は大きく変わってくるんです。何を体験したか、 何を経験したかということよりも、その体験経験をどのように対処するんですか、どのように反応するんですかということの方が大切なことであります。ある人は同じ経験をして怒って苦々しくなって根が張って拗ねるようなことになるかもしれない。でもある人は同じ経験を通して回復して喜んで、そして主に仕えているという方もおられます。これらの傷や失望に対する私たちの反応が情緒的に、いわゆる精神的にですよね、精神的に健康か不健康か、また霊的に健康か不健康かということのどちらかを見分けることができるんですよ。私たちは自分の霊的な状態を知ることはできません。自分の霊と魂が今どういう状態にあるんですかということを知ることはできません。でも神様はあらゆることを通して、今あなたはこういう状態ですよ、今あなたの霊と魂はこういう状態ですよということを教えてくださいます。私たちがですね、いろんな経験を通していい風に出る人、悪い風に出る人、その理由の一つとしてその人自身の器の大きさというものも当然あるでしょう。心の広さというものもあるかもしれない。でも今クリスチャンとして霊的にまた情緒的に健康か否かを測る最大の要素は許しであるということを知っていただきたいと思います。あなたは今愛せない人がいるんですか、いないんですか。無関心で会ってはいけない人に対して無関心なんですか、そうじゃないんですか。そして許せない人がいるんですか、いないんですか。私たちは自分をよく吟味して自分の今の霊的状態、また情緒的状態を把握する必要があると思うんですけれど、いかがでしょうか。それだけではなくて、私たちが神様から受ける許しと自由を実感する、私は神に許されている、私は神に愛されている、そのことを実感するためには、私たちがどれだけ許しているかということ、あなたはどれだけ許しているんですか、どれだけ受け入れているんですかということと比例するということを知っていただきたい。私たちは人を受け入れない、許さない、愛さない、でも私は神に受け入れられている、愛されている、許されている、とんでもない話であります。人々に許しを与え、愛を与え、人々を受け入れている、その人は神の愛や恵みや許しを本当に経験している人だと思うんですけれど、アーメンでしょうか。御言葉一箇所開きたいと思いますけれど、マルコによる福音書の11章の25節から26節の御言葉です。よく読まれる御言葉だと思いますけれど、また立って祈るとき、誰かに対して何か恨み事があるならば許してやりなさい、そうすれば天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださるであろう。もし許さないならば、天にいますあなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。またエペソの手紙の4章の31節から32節の御言葉では、すべての無慈悲、憤り、怒り、騒ぎ、そしり、また一切の悪意を捨て去りなさい。互いに情け深く、憐れみ深いものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。キリストがあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。これが神が求めておられる許しです。聖書からもし許しの箇所を開き上げて読むならば、何時間かかるかわからないぐらい神は許しということに対して語ってくださっています。これらの聖書の箇所を見ても分かるように、許さないということは罪です。 今日初めて教会に来られたという方もおられるかもしれないし、ひょっとしたらまだクリスチャンではないという方もおられるかもしれない。許さないことがどうして罪なんですか。許さないということのためにはその理由があるから、原因があるから、それは当然じゃないんですかと人々は考えるかもしれない。でも神は語っておられます。許さないことは罪ですよ。許さない、もしくは許せないことを克服するための最初の段階は、それを神様に対する罪として告白して、悔い改めて神様からの許しをいただいた時に、私たちも人を許すことができるんじゃないかなと思います。まず私たちが神様の前に悔い改めの告白をして、そして神様から許しをいただかなくてはいけない。そしていただいたその許しを持って人々を許すことができると思います。私たちは決して忘れてはならないことがあります。それは許しは選択ではなくて命令だということですよ。決しておすすめでもない。互いに愛し合った方がいいですよ、許し合った方がいいんじゃないんですかとか、許した方がきっとあなたの意見になるんじゃないですかとか、そういうことではなくて、聖書ははっきりと許しなさい、これは神の命令です。私たちがもし許さないという選択をする、許せないという選択をする、もちろんそのことも大小はあるでしょう。でも許せない、許さないという選択をするということは、それは罪を選択するということですよ。許さない、許せないということはそういうことです。多くの場合、傷を受けた時ですね、私たちはどのような行動を取るでしょうか。神様に言う人もいるでしょう、また人に言う人もいるでしょう、あるいは自分はこんなにひどいことをされましたという人もいるかもしれない、またある人は受けた傷を癒してください、主よという人もいるかもしれない。でもどうか知っていただきたいことがあります。それはどんなに不条理で、どんなに理不尽であったとしても、私たちには一つの選択しかないということです。それは許すという選択しかないんですよ。アーメンですか。これはきれい事でも何でもない。その許しに至るまでどんなに苦しんだとしても、どんなに辛い思いをしたとしても、自分の心の中でどんなに葛藤をしたとしても、私たちは許すという選択しかないんですよ。でも皆さんにですね、ロボットになってほしいわけではない。人には喜怒哀楽が与えられています。それを与えてくださったのは神様ですよ。喜ぶこと、怒ること、悲しむことも楽しむことも、すべて神様が受け入れてくださっている私たちの感情です。ある人は自分が遊びに行ったり楽しんだりすることに罪悪感を持っている人がいます。でもどうぞ皆さん知ってください、この人生一回しかないんですから、思う存分楽しんでください。罪を犯すということでない限り、どんなことをしても構わない。釣りをしている時に、はあ、こんなことしてて神様怒られへんかな、怒られませんから、どうぞ安心してください。ボーリングしながら、こんなことしたら神様怒らはんのちゃうかな、大丈夫ですから。でも24時間ボーリングばかりしてたらダメですよ。それはもう適当に自分たちで考えて。ある人は怒ることは罪じゃないんだろうかと思っている人もいます。ですから怒ってしまった時に、ああ怒ってしまった、神様ごめんなさいという人もいるでしょう。でも知ってください、怒るということは人間の正常な反応です。怒らない人の方がおかしいんですよ。神は私たちに怒るということも許しておられます。ある人は教会で泣いていたら、なんて不信仰なんだろう、神が全部悲しいものを取り除いてくださったのに、なんで泣いているんだろうというような人もいるかもしれないけれど、泣かない人の方がおかしいんです。 人には涙が与えられています。そして涙を流すことによって癒されるということもあるでしょう。喜ぶこと、怒ること、悲しむこと、楽しむこと、すべては神様が受け入れてくださっている感情であります。これらのことに関して罪悪感を持つ必要は一切ありません。私たちがどんなに怒ることがあっても神は受け入れてくださいます。でもだからといって私はこのことは許さない、許せないという選択は神様は絶対に受け入れられることはありません。どんなに怒ることがあってもいいでしょう、どんなに腹が立つことがあってもいいでしょう、だから私は許さないんだ、許せないんだということは神はそのことは受け入れられない。なぜならばそれは罪だから。それは感情ではなく自分自身の選択による罪だからです。聖書は語っています。ルカによる福音書の17章3節から4節、今日の御言葉ですけれど、あなた方は自分で注意していなさい。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら彼をいさめなさい。そして悔い改めたなら許してやりなさい。もしあなたに対して1日に7度罪を犯し、そして7度悔い改めますと言ってあなたのところへ帰ってくれば許してやるがよいと言っています。ある仲介書の中にこのように書かれていました。これは傷つけた人が自分のところに来て許してくださいと言うなら許してやりなさいという意味の御言葉であり、聖書が教える許しの中ではそんなに難しい許しではないそのように書かれていました。これは傷つけた人が自分のところに来て謝りに来てるんだから、まあ分かった分かった、もう許してあげますよというようなことだから、聖書が教える許しの中ではそんなに難しい許しではないよと仲介書に書かれていたんですけれど、私はそれ読んでうせやんと思いました。これを簡単な、いや難しい方ではないというならば、もっとその上にある神様を求めておられるレベルというのはですね、非常に高いと言わなければならない。もしここで語られている許しが1回や2回であるならば、それは簡単なことかもしれないですよ。でも聖書を見ると1日に7度罪を犯し、1日にですよ、1週間じゃない、1年じゃない、1日に、皆さん想像してくださいね、1日に7度罪を犯して、そして7度悔い改めますと言って自分のところに来たら許してやりなさいと言うんです。皆さんどうですか、これが簡単なことだと思いますか。非常に難しいと思います。ここで語られている詩は1日に7回罪を犯してもごめんなさいと言ってきたら許してやりなさ い、1回だったら許せるかもしれない、2回だったら許せるかもしれない、仏の顔も3度までと言われるぐらいですからね、3回までは許せるかもしれないけれど、1日に7度許しなさいというならば、私たちは本当に許すことができるでしょうか。まず私であるならばいい加減にせよと思いますね。さっき謝ったんちゃうの、さっきせえへん言うたんちゃうの、約束してやん、そう思いますよ。それがまた何時間かすればごめんなさい、あなたに対して実はこんな罪したんですよ、いやいやいやちょっと待って待って、今頃5回目やんな、5回目やで、もういい加減せなあかんちゃうかな、6回目、7回目、いやいやごめんなさい、本当ごめんなさい、私本当にもう終わりを持ってるんです、あ、分かった分かった、信じひん、もうええとなるのが人の常ですよ。そうじゃないですか、その7度目も真剣に聞いて、あそうもうしない、あそれは素晴らしいね、もうあなた悔い改めたら素晴らしいねって、7度目も言えるあなたが素晴らしいと私は思いますよ。当時のイスラエルではですね、3度までは許してやりなさいという決まり事がありました。でもそれ以上ならば容赦なく罰しても構わないという決め事があったんですよ。だから人は同じ罪を3度までは許されても4度からは許されない、すぐに罰せられる。 それが当時のイスラエルの風習でありました。そしてその時代にまして、その土地に生まれたイエス様がなぜ7度許しなさいと言われたんでしょうか。ある聖書の箇所では7度を70度までにして許しなさい、すなわち永遠に許しなさいと、なぜイエス様は言われたんでしょうか。ここには2つの理由があると思います。一つは、私たちにはあくまでも許すという選択しかないからですよ。それが1回であろうと100回であろうと、7回を70度まで、7、7、40、490回であろうと、私たちの選択は許しますという選択しかないということ。右手に許しを持って左に許さないという選択を持っているから、私たちは何かあった時に許そうか許さないか、許そうか許さないか迷うんです。私たちが手に握っているもの、それは神の許しだけです。私たちはそれを広げて、私はあなたを許しますよ、それしか選択がありません。そして二つ目にはですね、これは私の想像の域を超えません。二つ目は、一日に7度でも、もしくは7度を70倍するまでも許しなさいと言われた、何百回かわからない、何千回かわからない、その人が何千回ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、申しません、申しません、申しませんと言い続けている、その中に本当にたった一度でも心からごめんなさいと言っている言葉があるならば、私たちはそれを許す責任があるんじゃないかなと思いますよ。いや、口先だけのごめんなさいを何回繰り返していたとしても、たった一度でも心から本当に変わりたいんです、本当に許してほしいんです、本当に申し訳ないんです、その思いを持って許してくださいという時、それでもあなたは許さないと言いますか。それでも皆さんは許さないと言いますか。その人が何回も何回も同じことを繰り返していて、また同じこと、また同じこと、本当に変わりたいと思って言ったごめんなさいをまた同じことを繰り返してしまってと言って、払うようにして許さないという選択を取りますか。そのたった一度の許しが、その人の人生を大きく変えてしまうかもしれないということを知っていただきたい。私たちはその人の可能性を許せないということで奪ってはいけないんじゃないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。どれが本気のごめんなさいで、どれが口先だけのごめんなさいなんて、大体わかるでしょう。大体わかるか、上手い人、騙す人もいるでしょう。でも私たちには許しというカードしかないということを知ってください。パウロは言いました。聖書の中で、あなた方はなぜ騙されていないんですか。誰も騙されたくない、誰もバカにされたくない、誰も失敗したくない。でもパウロは言いました。あなた方はどうして騙されていないんですか。どうして自分の義を立てたいんですか。あなた方の義を立てられるのは神じゃないんですか。私たちはすぐ、いや違う違う違うねん、そうじゃないねん、本当はこうやねん、こうやねん。聖書は語っています。あなた方はどうして騙されていないんですか。もちろん言うべきことは言う必要があります。言うべきことは言う必要がありますけれど、いくら言っても道が開かれないとき、その道を開かれるのは神様だということを知ってください。私たちはみんな誰であっても許される必要があります。神様に、あるいは人に許される必要があるんです。ここにいる人たちの中で許される必要がない人なんて誰もいないんですよ。それは自分だけではなくて、 私たちが許せないと思っている人も許される必要があります。あんなやつ許してやるもんかと思っている人であったとしても、神は許したいと願っておられます。もしその人を許すという鍵を皆さん自身が持っているというならば、どうかまず自分に巻かれている鎖の鍵を開いてください。いや、今から私は許しに行きます、彼を許します、彼女を許します、彼女の、いや彼の許しの鍵を持っているのは私です。でもその鍵を最初に使わなければならないのは自分に対してです。なぜならば、誰かを許せない、許さないということによって最も苦しんで最も束縛されているのは自分自身だからです。人々を許すことによって、許しを与えることによって、いやひょっとしたら許すなんて馬鹿げたことだと思えるようなことであったとしても、それをすることによって最も解放されるのは皆さんです。そして私自身です。自分に巻かれている鎖の鍵を外して、それから自分が許さなければならない人のところに行って、どうぞ鍵を開けてあげてください。鎖の鍵を開けて解放してあげてください。許すことによって誰よりも解放されるのは、もう一度言いますけれど、私たちです。苦々しい思いがどれほど自分を蝕んでいくかということを皆さんはすでに体験しておられると思いますよ。許すことは時にはアホみたいに映ります。時にはバカみたいに映ります。え、あんたそれ許したん、うっせえ、アホちゃうか。この辺九条ですからね、そういう感じですよ。枚方とか大阪とかちょっとよく分かんないけどね、この辺はそんな感じ。でも苦々しい思いから解放されて自由になるのは私たちですから、どうぞ皆さん自分の中にある許せないという思い、また許せないという人に対して許しを宣言してください。そしてどうぞ皆さんが自由になるようにと心から願っています。でもクリスチャンは許さないことは罪だということをよく知っています。よく知っています。何回も何回も教えられて、許さないことは罪ですよ、許しなさい許しなさい、そのように聞いているから、なんだかんだ言い訳をしてですね、自分が許していないということを認めない、なかなか認めない。だから私たちはその分野においても手を離す必要があります。いや、ちゃうちゃう、許してないんじゃないで、許してないんじゃないんやけど、でもこういうことってどう思う、これ許してないでしょ、許してますか皆さん、こんなことがあって、こんなことがあって、こうやってこうやってさばいてんちゃうで、さばいてるんじゃない、全然許してるし全然大丈夫やねんけど、でこんなことあって、私もよく言いますが、騒いでないよ、許してないわけじゃない、ただ事実を事実のまま言ってるだけやからなってよく私も言いますよ。でもクリスチャンの逃げ道です、それは逃げ道です。私たちは主に心を探ってもらう必要があるんじゃないかなと思いますよ。良いクリスチャンである前に正直な一人の人間であるべきなんです。私たちは良いクリスチャンになりたい、素晴らしいクリスチャンになりたい、そう願っているかもしれないけれど、一人の正直な人間でなければ良いクリスチャンにはなれないんです。その人間性が良くなければ私たちは良いクリスチャンにはなれない。じゃあどうすれば良い人となり、良い人格、良い人に なることができるんですか。聖霊様の助けが必要です。良いクリスチャンになるために、良いクリスチャンになるために、良いクリスチャンになるために、もっと祈って、もっと聖書読んで、もっと伝道して、断食して、何して、きっと神はそのことよりもあなたが正直に誠実に一人の人間として立派にこの世で生きていくことの方をはるかに喜ばれると思います。どうぞ正直であっていただきたいと思います。自分たちの中にも見苦しい、誰にも見せられないような闇があるということを認めていただきたい。自分はクリスチャンだからいつもクリアなんですよ。とんでもない。私たちの中にも未だに、私の中にも誰にも見せられないような闇があることを認めなくてはいけない。汚い部分があるということを、見にくい部分があるということを認めなくてはならない。私たちは良いクリスチャンではない。でもそのことを認めるということは絶望の始まりではなくて、神様が働かれる始まりです。そのことを認めるところから、そのことを認めて告白するその時から、神様が働かれます。今まではそのことを隠して隠して見られないようにして、最低限日曜日だけは良いクリスチャン、日曜日だけは良い人、日曜日だけはみんなの前ではニコニコして、そのような時神は働こうにも働けない。でも私たちが神の前に告白して、主よ、私のこの部分を探ってください、癒してください、解放してくださいと告白する時、神が働いてくださるんですよ。今日私たちの人生に豊かに働かれる主を信頼していただきたいと思います。すべての思い悩みを神様に委ねたいと思います。聖書に出てくるあの偉大なダビデでさえも、カインの罪を犯したんですよ。それだけじゃない、カインの罪を犯したことが見つかりそうになった時に、そのご主人を殺してしまうというね、戦争の最前線に起こって死ぬことを分かってて、そのようにしたんです。間接的な殺人を犯したんです。でも新約聖書を見ると、神様はダビデに対して、私の心にかなう人、私の心にかなう人、ダビデ、イエス様以外に使われたことのない言葉が唯一ダビデに用いられています。人殺しなのに、カインを犯したのに、どうしてですか。彼はその罪を指摘された時に何一つ言い訳をしませんでした。その罪を明らかにされた時に、彼は服を裂いて灰をかぶって断食をして悔い改めて、そうです、私は罪人ですと彼は告白しました。彼は良いクリスチャンではなかったかもしれないけれど、良い人でした。いや、正直な人でした。彼がそのように神様から罪を指摘された時に、すぐに認めて悔い改めたがゆえに、私の心にかなう人、ダビデと言われるようになりました。今日私たちもそのようなものになりたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。今日許しという御言葉を通してあなたの言葉を聞きました。神様、私たちにとって決して簡単なことではない。でも神様が力を与えてくださることをありがとうございます。私たちは許すことができない、でも神は許すことのできる力を持っておられることをありがとうございます。どうぞ私たちの意思の上にあなたご自身が働いてくださり、私たちが許しを宣言するものとなることができるように導いてください。今日この時を心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。